週末金曜日は楽しい旅のお話です。今日もリモート収録でお届けします。お話はこの方、こんにちは、ジャンボさん。
こんにちは、アッサちゃん。
さて、先週はヨーロッパにおける市場の話題でしたが、今週は何になさいますか？
ヨーロッパの建築。
わあ素晴らしい歴史のもと築かれた建築様式、教えてください。
人々がその木の文化から石の文化に目覚めたロマネスク、
はい、
そしてゴシック、バロックというのがあるんですが、途中にゴシックとバロックの途中にルネサンスが出てきたり、ロココ様式が出て、ロココの建築が出てきたりあるんですね。そして木の教会とかで作られた木の文化、日本の人々、僕も自身も木で作られた塀を見てると、なんか安心できる、なんか心温まるような木の文化から、初めて10世紀の末ぐらいから12世紀の中にかけてヨーロッパで栄えたロマネスク様式が石の文化、建築様式なんですね。で、ロマネスクってこの言葉自体がローマ風、ロマ、ね、という意味を持ってて、ローマ建築のバジリカが発展したものなんですね。とりわけ11世紀から12世紀にかけて建てられたヨーロッパの教会や修道院に、ほとんどこのロマネスクの建築の特徴を持つ建物がたくさんたくさんあります。そのたくさん代表の中でも、皆さんがああここだったら分かるというのを一番代表的なところを言わせていただくと、今も倒れていくんじゃないかと言われているピサの斜塔、そしてピサの大聖堂とか洗礼堂、あのピサ世界遺産にも輝いておりますよ。そしてバルサミコのお酢がお好きな方、バルサミコのお酢でもう本当に、有名な、超有名なモデナという土地があります。このモデナっていうのはピサの斜塔があるピサという町があって、美食の町であるボローニャがあって、ボローニャから30キロぐらい離れたところがモデナなんですが、このモデナのところ行かれると、このモデナの大聖堂なんか典型的なロマネスク建築の素晴らしい大聖堂ですね。そしてその後12世紀から16世紀になるとゴシック様式の、建築物がヨーロッパ各地で栄えた時代を迎えます。ロマネスクの建築の要素をさらに発展させたもので、この時代の風潮として分かりやすく言うと、もっと神様に近づきたかったという方が分かりやすいですね。
なるほど、信仰心の表れですね。
天井の屋根をどんどんどんどん上に上げていって、トントーをどんどんどんどんとんがらしていって、より神様に近づきたかったっていう時代なんですね。ドイツでゴシック建築の代表例の一つが、ドイツ最大のドイツケルンの大聖堂なんか、
これは拝見してびっくりしました。
ゴシック様式の建築物としては世界最大規模を誇ってますもん ね。
私の両親も本当に生きててよかったと話しておりましたよ。
多分言った言葉、アギジャビーよ、これ本当大きいねでしたね。
びっくりしました。
そして外観のみならず内部も見どころ満載で、リブボールトの美しい天井や幻想的なステンドグラス、精巧な彫刻の数々に多分旅行に来られた方たちは目を奪われちゃうでしょうね。他にはどんなところなのって言ったら、フランスの焼けちゃいましたね、ノートルダム大聖堂、そしてオーストリアのウィーンにあります聖ステファン大聖堂、そしてイタリアの代表的なミラノにありますドーモ、そしてフランスの世界遺産の中で世界第2位ですかね、人気のあるモンサンミッシェルという海に浮かぶ修道院、この辺りがもう代表的なゴシック建築の素晴らしいものでしょうね。そして15から17世紀頃になると、イタリアを中心に、ヨーロッパで栄えたルネサンスの時代を迎えるんですね。ルネサンス建築の特徴の一つが、石やレンガの外壁に石材や大理石、そしてテラコッタと言われる装飾で飾られてますね。そしてルネサンス建築の代表的な代表といった ったら、うん、フィレンツェのシンボルと言われる花の大聖堂、はい、サンタマリア・デル・フィオレ大聖堂、ドーモ、この辺りがやっぱり言われてきますよね。そしてその後いよいよ16世紀から18世紀の初期にかけて曲線やねじれた柱、
うん、
そしてテラスを支える足にいろんな装飾のデコレーションがされた、もうきらびやかなバロックの時代、バロックという言葉の語源がポルトガル語で歪んだ真珠、バローコと言われるのが元々だそうです。
あ、そうですか、はい。
装飾性の高いバロック建築は建築家の高い能力を必要だっただけでなく、
うん、
建築主にも豊富な資金がなければ作れなかったんですね、
はい、そうでしょうね。
やっぱりね、この辺りのところを見るとうちの会社も長年にわたってほぼそうですね30年間ヨーロッパにお客様をご案内する中で、沖縄の方、たくさんの建築家の方をご案内しましたね。
うん、
たくさんたくさん連れて行きましたよ。
はい、
はい、でやっぱりここら辺見られてすごく感激されて、いろんな写真をバシャバシャ撮られてたのが今目の前に頭の中に蘇ってきました
ですね。皆さんも今これまでにお出かけになった旅先を振り返ってアルバムめくるのも素敵なステイホームの作業ですね。
フランスのベルサイユ宮殿とか、うん、オーストリアのウィーンのハプルスブルク家のシェーンブルン宮殿とか、はい、フィリピンに行かれた方はマニラにありますサン・アグステン教会、
はい、
そして世界的に有名なバロック建築の一つがローマにあるトレビの泉。
あ、はい、
さあ朝ちゃんに質問。
はい、何でしょう。
泉に背中を向けてコインを投げれば、
うん、はい、
ローマに再び戻ってこれるよってみんな投げまくってますよね。
はい、
一日にこの投げられるコイン何本ぐらい貯まるでしょうか。
私も投げましたけれどもすごい数でしたよ。
はい、日本円で答えてもいいんですよ。
日本円で、そうしましょうか。日本円で5万円ぐらいかな。
はい、ブーでございます。
はい、
1日平均アベレージが3000ユーロですから、
うん
うん、おいね、36、7万円
すごいです ね、あの泉はそんなに。そうですか。
はい、そして18世紀頃になるとフランスにロココ様式が栄えてきたんですよね。18世紀にフランス、イタリア、スペイン、ドイツ、オーストリアにも広まっていったんですね。そして、たくさんお客さんでご案内したところではドイツロマンチック街道沿いにフュッセンの近郊、あのノイシュバインシュタイン城の近郊に佇む美術教会、
はい、
世界遺産にも登録されているこの教会がロココの素晴らしい分で皆さん感激されますね。
いやー、すごい。こんな風に世界各地に様式美あふれる建築物ってたくさんあるんですね、ジャンボさん。
今も輝きを失わない歴史的な建造物が皆さん方をお待ちしてます。
いや、勉強になりました。また来週も素敵な話題よろしくお願いします。
ありがとうございました。
今日はリモート収録で谷村翔樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。